もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤瑞穂が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回のテーマは行政視察報告です。横手市議会では他の自治体で取り組まれている先進事例について調査・研究する行政視察を行っています。前半は厚生常任委員会の視察報告、後半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会の視察報告です。前半です。厚生常任委員会の視察報告は副委員長の高橋和樹議員にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今年の春、厚生常任委員会の皆さんで視察に行ってきたそうですね。詳しく内容を伺う前に、厚生常任委員会が取り扱っている内容をまずは教えてください。
はい、リスナーの皆さんもよく来られてると思いますが、横手市役所本庁舎の1階をメインとする市民生活部と4階にあります健康福祉部の2つの部署を担当しております。詳しく言いますと、子育てや保育園、高齢者の事業、福祉の事業、環境、あとは私立病院の事業や福祉施設について協議する委員会が厚生常任委員会です。
その厚生常任委員会の皆さんで三重県に3日間の視察だったようなんですが、何を視察してきたんでしょうか。
はい、厚生常任委員会では4月の12日から14日まで、三重県の津市と志摩市を視察してまいりました。1日目は津市で、障害者と農業を結びつける農福連携の取り組みについて視察してまいりました。ここでは障害者が農業で活躍できる場をとの目的で設立された一般社団法人三重県障害者就農促進協議会様を訪問しました。ここでは農業に従事したい障害者の方と人手不足に悩む農業経営者を結びつけ、双方の不安や接し方をサポートする福祉と農業の専門家である農業ジョブトレーナーの養成とその活動内容について説明を受けた後に、実際の活動現場の状況を見てまいりました。
1日目は三重県津市、農福連携の取り組みを視察したんですね。2日目は、
はい、2日目はですね、志摩市に移動しまして、ここでは高齢者や障害者、認知症の方を町全体で見守る安心見守りネットワークと、認知症の方々の立場に寄り添って偏見などの誤解がなくなるように活動する人材を育成する認知症サポーター養成事業、認知症に早期に気づき重篤化する前に適切な支援につなげる認知症初期集中支援推進事業について視察をいたしました。3日目は再び津市に戻りまして、食品の残飯などの生ごみから堆肥を作り販売をしている三重エコクルーセンターというところの視察を行いました。
どれもこれも横手市でも取り組まれている、考えられていることなので興味関心があります。この中でも和樹議員が特に関心を持ったことは何だったんでしょうか。
はい、私は個人的にはですね、障害者と農業を結びつける農福連携の取り組みについて関心を持ちました。それは障害者の方の農業従事がよくありがちな福祉施設の作業の一環ではなく、障害者の適性に応じた能力を発揮してもらえるような配慮がされており、障害者の社会的自立と農業の担い手の育成を合わせた双方にとってすごくプラスになっている事業ということで大変感心しました。 一方、私が課題として感じたことは、事業内容から、行政と事業主様との間に、現場の問題も含めた解決を図るために、間に入る中間支援をするべき組織が必要なのではないかなと感じたところでもあります。他には、食べ残しや生ごみなど堆肥化する工場も大変印象的でした。横手市では焼却されている生ごみが堆肥化により、販売され他になっている事例でありましたが、民間の会社によって運営されておりきちんと経営して、機能している仕組みが非常に興味深かったです。またこちらの会社でも障害者の方を雇用されており三重県全体が障害者の雇用にきちんと向き合っていられることが強く感じられました。
今回の視察、今後横手のまちづくりにどのように生かしていきたいとお考えでしょうか。
はい、障害者の方や認知症の方が社会の中で生き生きとした活動をすることはだいぶ理解が進んできたとはいえまだまだ十分ではない世の中だと思っております。三重県は障害者の方の雇用が全国でも最低水準だったという時期があり、その危機感から県や市町村、民間がしっかりと取り組んでおりました。秋田県内、ひいては横手市も障害者の雇用は全国的に見れば決して高くありません。障害があっても適正に合った労働ができ収入が得られる仕組みはいつの時代どのような地域であっても必要です。今回の視察は農業を基幹産業とする横手市においても人手不足に悩む現状に向き合う手段としてはさらに前向きに取り組むべきことであると考えております。
最後に和樹議員からラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、この横手市においても横手安心見守りネットワーク協議会という NPO が運営している団体がございます。この協議会は高齢者や障害者そして子どもの方など要支援者を対象とした見守り保護のための仕組みを作り地域連携に力を入れ最近では認知症支援サイトの立ち上げや認知症の方が行方不明になった時の捜索方法や町内単位での危険箇所を把握して事故防止につなげる活動をしておるようです。他には在宅介護に頑張られているご家族のために、その方々が集まって情報交換やリフレッシュをするためのカフェなどを展開している民間の団体もたくさんございます。こうした行政のみに頼らない自律的継続的な運営活動を私たちみんなで応援していきたいと思います。
前半は厚生常任委員会の視察報告、お話は厚生常任委員会副委員長高橋和樹議員でした。和樹議員ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
教えて横手市議会後半です。後半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会の視察報告、お話は佐々木喜一議員です。佐々木議員よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年の4月に公共施設の在り方に関する調査特別委員会の皆さんで視察へ行ってきたそうですね。はじめにこの特別委員会がどのような活動をしているのかお聞かせください。
はい、特別委員会では公共施設の再編計画である FM 計画が今後進められていくことに対しその公共施設の在り方について市に対して提言をするために調査を行っております。
お隣岩手県へ2日間の日程で視察に行ったそうなんですが、岩手県のどちらへ？
はい、先進的な他自治体の取り組みを調査するため1日目に岩手県盛岡市、2日目に岩手県紫波町を訪問いたしました。
では1日目の盛岡市の視察内容を教えてください。
はい、盛岡市では大きく2点の取り組みについて視察いたしました。1つ目が 横手市の FM 計画に相当する公共施設のアセットマネジメントの取り組みについて、2つ目が廃止となったバスセンターの跡地再開発について調査を行いました。
横手では FM 計画と呼ばれていますが、盛岡では公共施設のアセットマネジメントと呼ばれてるんですね。では2日目の紫波町ではどこを視察したんでしょうか。
はい、紫波町では町が所有している駅前の空き地に民間活力を導入し、町に再び賑わいをもたらす複合施設の整備に成功したオンガールプロジェクトについて調査してまいりました。
盛岡市、紫波町のそれぞれの視察で特に関心を持ったことを教えてください。
はい、どの視察項目も大変参考になりました。盛岡市の取り組みでは公共施設の再編という長い目で取り組んでいかなければならない事業に対して専門の職員を配置し、その職員を2年間岩手県立大学に派遣して研究をさせるなど、施設管理のプロ職員を育成しておりました。また施設の利用状況や今後の維持管理費の見込みなどを記録した建物カルテを作成しており、これを市民へ開示した上で説明をして納得を得るというプロセスを踏んでおり、市民への情報公開にきちんと取り組んでおりました。
施設管理のプロ職員の育成、市民に開示する建物カルテ、興味深いですね。紫波町の成功事例、オガールプロジェクトはいかがでしたか。
はい、官民連携による公共整備の成功事例として全国からの視察が来るほどの事業であり、隣の県でこのような先進的な取り組みがなされていることに大きな刺激を受けました。オガールプロジェクトは駅前でありながら活用方法が見つからなかった塩漬けの土地を官民連携という手法で町の財政負担を最小限にしながらも役場庁舎の移転や図書館、産直施設などを一体的に整備したものです。今その場所は年間100万人の来訪者が訪れるエリアに成長しました。
成功ポイントはどこにあったとお考えでしょうか。
はい、これは建物を作ってから中身を決めるという従来の行政の発想から、どのような施設にするのか、どんなテナントが入ってくれるのかをきちんと決めた上で事業に着手する、建物は最後に考えるという逆算の発想で施設の整備をしたものです。民間では当たり前の発想ですが、行政ではなかなかできないことでした。こういった事業を進めるにはやはり情熱と推進力を持った人材が必要だと強く感じたところです。
今回の視察、これからどのように生かしていきたいと思われますか。
横手市では今後5年間で公共施設にかかる経費を 40% 削減しようと計画しています。限られた財源の中で市政を運営するためには必要なことかもしれませんが、一方では将来に希望を持てる取り組みも必要です。今回の視察を通してただ施設を減らすだけではなく、従来の施設整備の考え方を変えることで財政負担を抑えながら賑わいを作り出せる方法があるということを学びました。希望の持てる公共施設の在り方について今後考えていきたいと思います。
最後にラジオをお聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、どこの自治体でも公共施設のこれからについては住民利用者の納得してもらえることに苦労しているようです。横手市でも待ったなしの状況にあることは変わりないので、 住民の皆さんの意見を伺い、説明を尽くして確実に進めるようにしたいものです。
後半は公共施設の在り方に関する調査特別委員会の視察報告。お話を伺ったのは佐々木喜一議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。